医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は大腸に焦点を当ててお話を伺ってまいりたいと思います。解説いただきますのは新赤坂クリニック院長の松木隆夫先生です。松木先生、今日は大腸のお話なんですけれども、はい、いろいろがんをはじめ病気があると思うんですけれども、どんな病気がこう考えられますか？
そうですね、一つはまずですね、はい、良性の病気と、悪性の病気に分かれると思うんですよ、はい、それで良性の病気はですね、例えば炎症を伴った病気とか、これの代表的なのが、大腸の憩室炎っていうね、大腸の壁に少し部屋ができて、そこにバイ菌が炎症を起こして、痛くなる、腸の動きが止まってしまうと、食べ物の欧米化ですとか、いろんなそういう食生活の変化があるわけでございまして、日本人は比較的憩室っていうのもね、昔は非常に少なかったですね。ですから、そうやって考えるとだいぶ生活習慣っていうのがね、変わってまいりましたから、そういうのが一番じゃないでしょうかね、
はい、
あと炎症の代表的なものというのは、皆さんよくご存知の、盲腸ですね、虫垂炎、急性の虫垂炎というのが、炎症の 病気の代表だと思うんです。
最近少ないんじゃないですか？
そうですね、これも、はっきりした医学根拠っていうのはわからないんですが、昔はですね、外科医になった時の第1回目のね、練習するさせていただく手術っていうのは盲腸だったわけでございますが、
そうですか、
今の外科医は盲腸を、切らない外科医もたくさんいるんですね。なぜかっていうと、軽い盲腸は昔は、ひどくなってから手術してたんですけど、今軽い盲腸は簡単に抗生物質で治るんですね。
収まっちゃうというか、
収まっちゃうんですね。それで硬くなって半根化して、その手術をしなくて済むっていうのがあるんだと思います。
なるほど、
はい、はい。それとあと、バイ菌による感染症じゃなくてですね、特別な病気、安倍首相もですね、発表されています、潰瘍性大腸炎という特別な炎症性の腸の病気、クローン病という特別な腸の病気、こんなのが良性の炎症性疾患としてあります。あと良性の病気としてね、皆さんよくご存知なのは大腸のポリープですね。
ポリープね、
要するに粘膜がイボみたいに膨らんで、ポリープにも2種類、腺腫という良性腫瘍のポリープと、下形性ポリープっていうね、粘膜のイボみたいなものと2種類あるんですけれども、昔はね、腺腫が腺がんになり、ポリープがんになったと、下形性ポリープはイボみたいなもんだということを言われてたわけなんですが、今はですね、なんと下形性ポリープもがんになるなんていうね、論文が出てきまして、今騒いでる最中です。あともう一つ、今度は感染症っていうと、バイ菌がつく病気じゃなくて、もう一つは動きの病気が腸にはあるわけですね。
腸はこう、食物をこう肛門の方へ押し出していく、
そうですね、
働きがあるわけですからね、
その動きの病気の代表的なのが、今問題となっている過敏性腸炎っていうですね、要するにストレス過多とか寝不足、飲み過ぎ、そんなんで腸の動きが正常じゃなくなっちゃう、よく普通は便通っていうのはだいたい1日から2日に1回ぐらいなんですが、食べたらすぐトイレに行きたくなる、
逆に ね、はいはい、
電車の途中でも、通勤の途中、通学の途中でも、トイレに行く、どんどんね、腸が異常な動き方をして、
動きすぎですかね、
そうですね、過敏に動いてるんでしょうね、ですからそんなのが現代病として、大腸の動きの病気としては代表だと思うんですね。ストレス社会になって大人にも、ナーバスな神経質な方にも非常に
毎日テストみたいですからね、
そうですね、そんな病気があると思うんですね、それと、大腸の悪性の病気というのは、皆さんご存知の通り、大腸がんというのがね、あります、そして大腸がんにもさまざまな種類があるんですが、
場所によって違うんですか、大腸の場合は。
そうですね、大腸を大きく分けますとですね、結腸という大腸ですね、結腸、はい、結腸という、要するに 真ん中にですね、まあ、腸間膜っていう血管がつながった腸と、うん、自由に動ける腸と、
うん、
まあ固定された部分もあるんですが、あと直腸という肛門に近いところに、
ね、最後のところです ね,
そ, ですね、
はい、
そこに大きく分けるんですね。まあ、結腸には3種類、上行結腸、横行結腸、下行結腸と3種類あって、あと最後に S 状結腸というところが直腸につながっていくんですね。ただ、まあ、大腸がんと一言に言っても、まあ、今お話した場所に全部できるんですが、
はい、
肛門にできる、肛門に近いところにできる大腸がんというのは、はい、便が硬い便が来てますから、こすられやすいんで、比較的出血しやすかったりするわけでございます。しかし反対に小腸に近い、小腸から入ったところにある上行結腸というね、まだ便がドロドロの状態で大腸の中に入ってきた時には、そこに大腸がんがあってもですね、
はい、
柔らかい便が軟便が通るもんですから非常に症状が出にくいんですね。
そうでしょうね。
それと大腸は、まあ膨らめますから、膨らみますんで小腸少々ね、こう通過が悪くても広がれるところは広がっちゃうんで、なかなか症状が出にくいということでございます。
なるほどね、
はい。
まあ、よくその人間ドック、まあ、検診などで、まあ、血液ね取れば何でも分かるだろうみたいに思ってらっしゃる方も多いんですけど、そういうものでもないんですね。
そうですね。まあ正直に申しますと、血液でがんが分かるのは、白血病とですね、PSA というね、前立腺がんの腫瘍マーカーは、これは正直言って当てになりますが、他の腫瘍マーカーとかですね、血液で分かるっていうのは早期がんではあまりないですね。あ、
なるほどね、
はい、
もう血を取れば全て分かるということで、そうですね、思ってらっしゃる方もいますけど、
以前ですね、はい、胃の検診をしてない方はですね、はいはい、早期がんというのは症状が出ませんから、症状が出てから行くと進行している場合が多いんですね。
なるほど。
そうすると毎月僕は医者に行ってるよと、
うん、
血圧測りに毎月一緒に行ってるよっていう方に向かって、
どうして見つからないんだろうって、うん、
どうしてですね、胃がんでですねこんなに進んでるのって毎月行ってるよっておっしゃられるんだけど、うん、胃の検査をいつしましたかっていうと、うん、もう何年もしてませんとまあそういう方はたくさんいらっしゃるんで、まあ、いかにですねがんをはじめとする生活習慣病を早期に発見するかは、しっかりした人間ドックをやらなきゃダメなんだ、医者に行って血液を取ったり血圧を測ったりしてるだけでは全く早期がんは見つからないんだということを昔からお話ししてたわけですね。
検便でね、
はい、
慌ててあのね便潜血反応が出たと言ってあの駆け込む方が多いとおっしゃってましたけれども、はい、検便と言いますか、その便っていうのはどのぐらいその人のその体の状態を表せるんでしょうか。
そうですね、あの便に関して言いますとですね、まあ、検便に関して言いますと、うん、便の中の出血を見てるわけでございまして、うん、まあ、大腸がんでもポリープのタイプのがんは、うん、出血しやすい、こすられやすい、うん、そう
出っ張ってるわけですから ね,
で す,
ね
ですから、まあ、ポリープがんが、まあ、90% 以上ですから比較的、うん、それは見つけやすいんじゃないでしょうかね、はい、それと僕らが人間ドックの結果説明をしてますと、
はい、
大体100人のうち5人ですね、5% の方が、便の検査が陽性になります。
はい、
その 5% の人を、大体検査をするとその 5% のうち大体 5% から 10% ぐらいの大腸がんが見つかるわけでございます。
あ、そうですか。
そうすると、うん、まあ、簡単に言うと1000人に1人、うん、2人ぐらいですかね、
うん、
そのぐらいのペースで大腸がんが見つかります。
ね、まあ、それ多いというか少ないというかなんですけど ね,
そうですね、今大腸がんがですね、この患者さんの数ですね、大腸がんの方は毎年10万人以上発生してます。はいは
い、
これはですね、胃がんをもう抜き去ってます。2020年には、うん、圧倒的に大腸がんがナンバーワンになる、年間の発射患者発生率がですね、
オリンピックの年ですね。
そうですね、おっしゃる通りです。ですから今から大腸がんのですね、このなんていうのかな、早期発見、うん、大腸がんになるのはね、先ほど言いましたように、いろんな食生活の変化、うん、欧米化ですね、はいはい、高脂肪食、 脂肪が多いお肉に、
ね、
油っぽいものが多い、
昔に比べたら、
はい、それに高カロリーであると、
うん、栄養 ね多いですね。
それと食物繊維が少ないと、
やっぱ少ないですか ね、
う
ん、
それと、まあ、運動不足とかストレスとか、それ
でストレス多いでしょうね、うん、
結果的に、まあ、あとアルコールの摂取の過剰ですとか、うん、まあ、もちろん高齢化ですとか、はい、いろいろ原因はあるんですが、結果的にその腸内の環境が昔の日本人と今の日本人は違うんですね、うん、そのために大腸がんが増えてきたっていうのがありますね、うん、それでですね、はいはい、先ほどの2020年はですね、はい、女性の乳がんって非常に日本人もまた多くなってきましたけれども、年間のね、は
い、
患者さんの発生率がだいたい5万人なんです。
結構な数字ですね。
結構な数字です、はい、そして、大腸がんはですよ、
はい、
女性はですね、6万7千人
あ、乳がんより多いんですね。
そうですね。それで男性は8万4千人ですから、年間に今10万人を超えたところですから、まだまだ増えるわけですね。ですからこんな数字が出てますんで、うん、ぜひですね、まあ検便を含めたしっかりした検診をですね、年に1回やっていただけないと、やはりがんで死んじゃうかもしれませんから。
そうですよね、
もったいないですよね、
うん、
今
本当ですね、
はい、まあ、あの大腸を調べる方法を簡単に申し上げますとですね、はい、昔から行われてます中腸造影といいます、はい、お尻からバリウムを入れて、バリウムと空気のコントラストをつけてですね、腸全体を映し出す。それでですね、これのいいところは全体像が分かる、うん、それと例えばポリープがあったり他の病気があったりしてもですね、うん、それの大きさが比較的精度が高く分かる。
なるほど、
まあ、あの病大腸がんなんかはね、病気、うん、病変の大きさに比較比例してやはり進行度っていうのは上がる場合もありますので、うん、まあ、そういうことが非常によく分かる。まあ、そういうメリットがありますが、はい、ただやはりこれも下剤をかけたり、お尻からバリウムを入れて ね大きな施設でゴロゴロし、ね、あの動いたりしなきゃいけないから、
ね、まあ、苦しいかもしれませんね。
結構大変だと思うんですね。
なるほど。
それと今、まあ、最近ポプラになってきましたけども、大腸の内視鏡の検査、はい、これはですね、まあ、下剤をかけて大腸をきれいに空っぽにするのは中腸検査と同じなんですが、大腸カメラを入れていくんですね、はいはい、それでですね、これは非常に大腸の内面が分かるわけですね。粘膜の色と、
中側ですもんね、そうですね、はい、
それと小さいポリープも分かるし、大腸がんのもう一つの発生元である表面平坦型というですね、非常にこの大腸の粘膜の、平らな部分にですね、できるがんがあるんですが、これがなかなか厄介でして、これを見つけられるのが大腸の内視鏡の非常にいい分野です。それともう一つは、大腸の検査をやるときに、はい、今、話題のですね、バーチャル内視鏡といいまして、CT スキャンを使った、これはもう、下剤をかけて腸を空にして CT を撮るだけで 3D のですね、画像が大腸の内視鏡ができると、画像ができるんですね。ですからお尻から内視鏡入れなくてもいいんですね。そういうのまで今研究されてね、できるようになってきました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。